Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー92回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日もゲストとして竹木直子さんと平智子さんをお迎えして、3人で賑やかにお届けしていきます。お楽しみに。
さあどうぞ、ジョニー、ジョニー、ジョニー、
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
今日もゲストとしてお迎えしました竹木直子さんと平智子さんです。直子さん、智子さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は7月31日、夏本番を迎えましたが、お二人が夏が来たなと感じられる瞬間ってどんな時ですか。じゃあ直子さんから聞いてみようかな。
はい、夏が来た瞬間、セミの声ですかね。
そうですよね、あの顕著な、
はい
はい、あのよくわかりやすい。
そうですね、
ね、
あのシャシャシャシャという、
そうですね、
あのうるさい声が、
はい、
あの夏の日差しと相まってですね、
そうですよね、
暑さを倍増させるような気がします。
そうなんですよ、ね、私もね、あのセミの声なんですけど、セミってね、なかなかお利口さんで、はい、あの梅雨明け宣言ってよく、はい、気象庁からやるんですよ。でまだされていないのにセミが鳴くんですよね。あ、まだ梅雨明けてないのにセミ鳴いてるやんと思うんですけど、はい、そのセミの声を聞いた夜の天気予報で梅雨明けですって言うんで、セミの方が偉いんですよね。
知らなかった。
セミはね、もうやっぱ自然のものですね、敏感です。はい、ともかさんは 夏が感じられる瞬間。
はい、私ね一年で一番好きな季節は夏なんですよ。
はい、夏レディーですね。はい、
夏生まれなんでね、誕生日が8月なんで、
そうなんだ
大好きな夏です。あら、
そうなんですね。はい、じゃあこの夏だなって思う瞬間ってどんな時ですか？
8月3日が誕生日なんですけど、はい、8月3日、
あ、
蜂蜜の日ね。
蜂蜜かわいい。
その時に、あ、夏が来たなって毎年思います。
そうなんですね。
はい、1ヶ月私の誕生月なんで。
あら、
機嫌よく過ごしてますね。
夏は暑いのも平気ですかね？
大好きです。
あ、大好き。あ、そうなんですね。いいな、もうひまわりのような笑顔ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあね、この夏が大好きなともかさんが今日は朗読をしてくださることになってますが、はい、どんな作品ですか？
はい、両道子さんの奈良少年刑務所で講師をされていた時の、
はい、
実話のエッセイなんですね。
そうなんですね。はい、
でここで両道子さんのご紹介をさせていただきます。
ありがとうございます。お願いします。
両道子さんは1955年東京生まれで千葉育ちの作家さんです。はい、そして2006年から奈良市に在住です。
そうなんですね。
はい、
はい、
両さんは外務省勤務してコピーライターを経て1986年毎日童話新人賞を受賞されています。はい、そして幼年童話から絵本、詩、純文学、ノンフィクションまで手掛けて、題材もね、先住民文化から宇宙天文まで幅広い作品を手掛けております。
本当ですね。はい、はい、
すごいですよね。
すごいですね。
でね、この後朗読させていただきますが、りょうさんは約10年間にわたって奈良少年刑務所で物語の教室を開いてこられました。
そうですよね。はい、
ですがね、残念なことに奈良少年刑務所は老朽化などのため2017年3月末に閉鎖されました。はい、そして国の重要文化財にも指定された歴史的な建物だったんですけど、ご存知ですか？
そうですね、
もちろん、
さすが
近所に住んでますからね。
奈良県民ですね。
はい、奈良市民。はいはい、
ではこれご存知ですか？奈良県は日本で唯一刑務所がない都道府県となったんですよ。
知らなかったですか？知らなかったです。それは
そうなんですか？
そうなんですって。私もびっくりしました。
知りませんでした。
貴重な、ね、奈良少年刑務所だったんですよ。
すごい、はいはい、
よかったです。
はい
はい、で近年では亮さんご自身の体験を書いたノンフィクションの、はい、溢れ出たのは優しさだった、
はい、
奈良少年刑務所絵本と詩の教室が有名なんです。
そうでしょうね。とても人気の作品ですよね。うん、はい、
なので、まあ、亮さんはね絵本などいろいろ書かれているので、ちょっとねこれからいろいろ私も読んでいきたいなと思っています。あ、
そうなんですね。はい、でね、今日はその中からお届けいただくということなんですけども、はい、この作品はね女性向けの雑誌に連載されている記事ですね。はい、で3回シリーズで連載をされているので、はい、このともかさんにも3回シリーズでこの番組でご紹介をいただこうと思います。はい、でこの記事を取材された編集部の方が書かれた作品の紹介文がありますので、はい、私からご紹介したいと思います。作家の両道子さんは2007年から9年間奈良少年刑務所の少年たち186人に絵本と詩の教室を行ってきました。教育者でもなく刑務所関係者でもない亮さんがなぜそんな経験をすることになり、そこで何が起きたのか全3回でお届けしますということで、今日は1回目ですね。はい、はい、それでは平友香さんにこの両道子さんの音に出す言葉の力をご紹介いただこうと思います。よろしくお願いします。
心の話、作家両道子さんと考える、音に出す言葉の力。実にひょんな出会いでした。14年前神奈川から奈良に越してきて間もない頃、夫と2人自転車を走らせていた時に見た赤レンガの壮麗な建物、それが 奈良少年刑務所で、近代建築ファンの私は一目で見せられました。でも中には絶対入れない、そう思っていたら2ヶ月後年に一度の矯正展が開かれるといいます。刑務所製品や作品を一般に向けて販売展示する会だと知って早速出かけました。体育館に展示された絵は陶芸作品、詩、俳句はどれも繊細な出来栄えで、振り返りまた振り返る塔花火、夏祭り胸の高まり懐かしむという句に私は立ち止まってしまいました。しかしこれを書いた子も何か重い罪を犯したのです。戸惑いながらも私は思わずそこにいた刑務所の教官にこうした句を彼らに声に出して読んでもらってください、きっといい効果がありますと話しました。私は絵本や詩を書きます。長い間ラジオに朗読するための詩を書いていたこともあり、言葉は文字ではない音だという実感を強く持っていました。ただ活字を見るだけでなく声に出すとその音が新しい意味を持つ、そう思っていった一言が私の人生を変えることになるとは思いもしませんでした。10ヶ月ほど経ったある日、刑務所から社会性寛容プログラムなる新しい教育プログラムにおける言葉の講座の講師になってほしいという依頼が来たのです。月に1回を6ヶ月、仰天しました。朗読のワークショップの経験はありましたが、一体何をどのように教えればいいのか、しかも相手は殺人、放火、レイプ、覚醒剤といった重い罪を犯した17歳から25歳までの男子です。尻込みする私を説得したのは電話をかけてきた教育統括担当の細水玲子さんの、この子たちに美しい言葉を寄せては返す波のように聞かせてあげたいのですという一言でした。寛容という言葉は耳慣れないですが、水が染み込むように育てていくという意味で、社会に馴染むことが困難なタイプの子、軽度の知的障害や精神疾患を抱えている子に、会話や絵画、言葉を通して内面を豊かにしようという教育プログラムなのだそうです。マニュアルはないのですかと聞くと、両先生のお心のままにどうぞ。余計に面食らいましたが、とにかく一人で行くことが怖かったので、夫と一緒ならという条件で承諾しました。初めての授業は8人の少年に、私と夫、刑務所の教官が2人、そして細水さんが参加しました。ふんぞり返っている子、目が宙を泳いでいる子、正直無理、交流不能だと思いました。でも引き返すわけにもいきません。私が用意した題材は自分が書いた絵本、狼の子が走ってきてでした。絵本なんて女子供の読むもんだ、バカにしてんのかと彼らが思わないように、絵本は大人だって読むということ、絵本を作るのは小説を書くより難しい場合もあるということ、皆さんがいずれ社会に戻って父親になったとき、子供に絵本を読んであげられるお父さんになってほしいということを一生懸命伝えました。この絵本はアイヌのお父さんとその息子の対話でできています。アイヌの民話を元にしたお話で、 この世で一番偉いのは何か。狼なのか、氷なのか、お日様なのか、人間なのか、何なのか。子どもの質問にお父さんが答える形で話が進みます。この対話を少年たちに朗読してもらいました。小道具としてアイヌ風の鉢巻きや斑点、つけひげも用意しました。教官に促されてトップバッターを務めてくれた少年2人は緊張してカチコチ、聞いている方も2人に感情移入してハラハラ。だから2人が最後まで読み切ると、よかった、すごいと教官も少年も一斉に拍手喝采です。演じた2人はキョトンとしていました。本を読んだだけでこんなにみんなが心からの拍手をしてくれる、そんな経験は彼らは生まれて初めてなのです。そして全員の表情が変わってきました。後に教官に伺うと、刑務所の少年たちは子供の頃からろくに学校に行けず、学芸会にも参加したことがない子が大半だそうです。親から罵倒され否定され続けてきた子も多い。そんな彼らが言葉を声に出すことで、みんなに真剣に耳を傾けてもらえた。それで彼らの中に自己肯定感が芽生え、教室の雰囲気がガラリと変わったのです。こんなにうまくいくなんてビギナーズラックかしらとも思いました。でも私はその後9年間186人の少年たちと向き合いましたが、この授業をして一人として変わらない子はいませんでした。最初の授業はこの朗読を順繰りにやってもらうだけ。いかつい少年が子ども役をやりたいと志願してくれたことがありました。お父さん役は華奢で細身の少年、逆じゃないかなと思いつつ演じてもらうと、こわもての少年は大柄な体を小さくして可愛らしい声を、華奢な少年は精一杯低い太い声を出すのです。みんなあっけに取られました。でもすごく良かった。華奢な少年はお父さん役を堂々と演じきったことで自信が生まれたのか、晴れ晴れとしていました。授業後、刑務所の教官が私に言いました。彼にやらせてもらえてよかった。あの子は小さい時から大変な生育環境で、親に甘えられるような家庭ではなかったんですと。彼とはこわもての少年のことです。彼は後でこっそり教官に、先生、僕、先生にお父さんをやってほしかったなと言ったそうです。2回目の授業ではどんぐり大会という絵本を題材にしました。6人のいろんなどんぐりが集まって誰が一番偉いかを競うというコメディで、最後はみんなで根性を競い合ってぐるぐる回って、回りすぎてパタンと倒れて、続きはまた来年でおしまい。今度は集団劇です。コミュニケーションが苦手な彼らは声を揃えるシーンでもなかなかタイミングが合いません。でも上手に演じることが目的ではないのですから構いません。自由にくるくる回って言葉を声に出せばそれでいい。やっぱり言葉は音なんです。文字を黙読するだけならそこで完結してしまいます。でも彼らは同じ絵本でも読み手が変わると 全然違うものになることを実感し、言葉を音に返すことで自分を表現できると気づきました。またこれまで自分の考えを言うとぶん殴られたり罵詈雑言を浴びせられたりしてきた子たちが、自己表現しても誰からも傷つけられないことに気づいたのです。私はなぜ細水さんが夫も参加させてほしいという私の願いを承諾してくれたのか、その理由を後で知りました。授業中、私と夫はそれぞれ自分の思いを語りました。違う見解でも夫は私に腹を立てたり殴って言うことを聞かせたりしません。多くの少年たちにとってそれは初めて見る対等な男女関係だったのです。そういう多様性を彼らに見せられてよかった。細水さんはそうおっしゃっていました。さあ、これで彼らの心に下地ができました。次の授業までに自分で詩を書いてきてくださいね。彼らが書いてきた詩がどんなものだったかは次回にしましょう。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Daira Tomoka-san's 朗読で音に出す言葉の力をお聞きいただきました。ありがとうございました。Tomoka-san.頑張って読んでくれました。はい。奈子さんはこの作品を聞いてもらってどんなことを感じられましたか？
そうですね。音読とか演劇っていいなと思いました。
あ、そうですよね。は
い、自分の理解していることを理解していることとか感情を表に出してみて、でそしたら周りから反応が来る。
はい。
まあ、それがまた成功体験につながる、ね、ことがあるっていうのを。
そうですね。でもそういうお話だったね。
コミュニケーションの、
そうですね。奈子さんも舞台に立ってらした
ちょっとだけですけど、
その時のことを思い出されて、
そうですね、ちょっと思い出しました ね、はい。
でもね、この両道子さんが対面された子たちはちょっと特別な場所にいる子たち で今まであまりこう自分が言葉を発することでみんなが称賛してくれるようなことはなかったっていう経験の子がこうやってよくやった、頑張ったねって言われたことによってこの精神状態が変わっていくっていうね、はあ、そんなことがあるのかって思われるようなそんな体験の数々を披露していただきましたが、ともかさんがこの作品読んでみようかなって思われた理由は何ですか？
もともとはね、
はい、
恵美さんの生徒さんからのおすすめの作品で、
はいはい
ね、結婚式の司会の練習になるよっておすすめしてくれたんですよ。
はい、
うん、
でもねこのラジオで発表してみようかなって思われたのはどんなところが心に刺さりましたかね？
そうですね、結婚式の披露宴中に、
はい、
お客様はお食事をしながらお話しされてるじゃないですか。
そうですね、はい、で
私が一番思うのは、はい、私たちの役目は、はい、司会進行役なので、
はい、
いかにお客様が抵抗なくスーッと耳に入ってくるアナウンスをすることを心がけているんですけども、
はい、
この、ね、エッセイを読ませていただいて、
はい、
もちろん感銘は受けましたが、はい、心地よく伝える力を養っていきたいと思っているので練習したいなと思ったのが本当のきっかけですね。
勉強熱心ですね、はい、でこの両 美智子さんも音に出す言葉の力、はい、だから黙読するのではなくて声に出すことで言葉の力っていうのが倍増しますっていうことをおっしゃっているんですけども、私たちもね声に出して相手に届ける仕事なので、いかに相手に届くかっていうのがの仕事の力量の中で問われることなんですよね。なので、まあ、この作品を読んでいただいて、それが聞いてくださるリスナーの皆さんに届くといいなという思いで読んでいただいたということですね、はい、ありがとうございます。これはねまたあとリスナーさんにお聞きしないとね、届いていたかどうか分かりませんけどもね、はい、お聞きしたいなと思います、はい、じゃあねこの後も、
はい、
お話聞いていきますね。はい、ありがとうございます。今日は平智香さんに音に出す言葉の力をお読みいただきました。ありがとうございます。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日は平智香さんに音に出す言葉の力を読んでいただきましたが、この作品で、ね、読んでみようと思われた理由がもう一つあるとお伺いしてます。
は
い、
実はもう一つ、はい、直子さんあるんですよ。
聞きたいです。
聞きたいですか？
聞きたいです。
実はね、私2013年に実際に奈良少年刑務所に行ったことがあるんですよ。
え、この一緒ですね、両美智子さんと一緒ですよね。
そうなんですよ、はい、その作品のことでね、ちょっと皆さんと思ってるんですけど、はい、当時行った時にせっかくなので何か買って帰ろうとは思ってたんですね。
買って帰るんですか？
買って帰ろう、記念にと思ってました。
はいはい、同じですよね、
いろいろね、展示物があったので、
はい、はい、強制展ですよね。
強制展だったのでね、はいはい、でその当時にダイニングテーブルが置いてあって、その子と目があって、この子を連れて帰りたいなと思ったんです。我が家のダイニングテーブルを覚えてますか？
覚えてます、覚えてます。
あれは、は
い、白木のね、大きなテーブルですよね、はい、
優しい色や素材にね、もう一目惚れしたんですね、はい、で当時まだ引っ越して1年ちょっとで、はい、テーブルを買ったばっかりだったので、すごく躊躇したんです、はい、ですが職人さんと受刑者が作っているというお話を聞いて、はい、まあ、そちらの方にもちょっと感動しまして、やっぱりそれなりの値段はしたんですね、うん、
で
もそうです、そうです、うん、でもちょっとやっぱ安くなってるという話をしてくださったり、いかにこう受刑者がこういうふうに日々をされてということも聞いて、ものすごく迷いましてでももう引き取ってくれるという話もしてくださったので、思い出のダイニングテーブルだったので、この作品を恵美さんからいただいたときに、なんか勝手にご縁だなと思って、
そうですね、
はい、やりたいなと思って、ぜひちょっとこの、ね、テーブルの話をしたいなと思ったのもきっかけの一つでした。
あのテーブルが
、はい、そうなんですよ、
素敵ですね。
リビングに置いてあってね、何をするのも私はあそこの場所で作業しているので、はい、本当に今は買ってよかったなと、お気に入りのテーブルなんですよ。
貴重な経験を、ね、はい、お知らせいただきました。ありがとうございます。またね、たくさんいろんなお話を聞かせてくださいね。はい、この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。